にちは。一般社団法人フローの亀井博樹です。今夕食を作りながら配信しております。あ、どなたかが遊びに来たらまたお話再開しようかなと思います。とりあえず一人でダラダラと夕食を作っております。ホームのね、今日はなんかね、お野菜たくさんいただいたんで、チキンと夏野菜の煮込みを作ろうかなと思って今取り掛かっているところです。トマトソースはね、以前作ったやつがちょっとあったんで、それをちょっと冷凍ストックしてたやつをね、利用しようかなと思ってます。今だから玉ねぎを片方の火口では焼いて、でもう片方の火口で、よいしょ、あ、鶏肉を焼いてる感じかな。これです。そうか、ニンニクなし、本当に。以前、ストーブ、フランスの、鍋のストーブ買ったんですけど、もうこれがね、かなりいい感じで活躍してくれてますんで、まあ、これで玉ねぎを今炒めてて、で、フライパンの方で鶏肉を焼いてます。で、まあ、うちは、入居者さんが、まあもう10人超えてて、ショートステイとかね、で、まあうち、スタッフさんのまかないもお出ししてるんで、だいたい1回で15、6人前作るんですよ。で、そうなってきたら、なんて言うんだろうな、3、4人前作る方法ってやっぱり、やり方が変わってきてですね、なかなか、なんて言うんだろうな、クックパッドとか、クラッシュでみたいなとこ載ってるレシピの、まあ、材料を参考にするのは全然いいかなと思うんですけど、作り方を一緒にやると、まあ、失敗しますね。この辺の作り方の需要があるかどうかは知れませんけども、はい。なんか、例えば、そうですね、今日は鶏肉と夏野菜のトマト煮込みなんですけど、鶏肉と野菜をこう一緒に焼いて、焼きをつけていくっていうのは、どうしても火が入りにくいし、鶏肉とかはあれですわ、焼き色がつかないんで、野菜もそれぞれやっぱり火の通りのスピードも違うんで、できるだけ合うようにね、カットの大きさは、それぞれの火の通りに合わせてカットしてるんですけど、まあ、食べ応えも考えて、はい、いろいろ、焼き方かけて焼いてます。だから、まあ、鶏は鶏だけで、フライパンで焼いて、網をバットに今開けていってるところですわ。そこで綺麗に焼き色つけて、で、今度またこの、鶏を焼いたフライパンを、こう、白ワインでね、こう、きちんと調理して、次にまた、焼き野菜でね、この間もらったのが、ズッキーニの緑と黄色、黒ナス、いただいたんですよ。で、レタス、サニーレタスね。さすがにサニーレタスは、煮込み料理には合わないので、サラダに使わせていただこうかなと思ってるんですけど、ズッキーニとかもカットして、で、焼いていこうかなと。あ、いい感じの色だね。まあこの、夕食作りはね、本当に、このブルーノがこだわってやってるわけですよ。まあ、誰かにもお任せして、違う人にね、作っていただくっていうことも全然できるんです。まあ今も実際は、まあ僕が下準備をして、では最後も 火を通すところまでみたいな、そういう作り方の火も、まあ、かなり増やしていってるんですよ。知らない人物が1から10まで作れないなっていうところまで今来てて、まあ1からどうだろうな、4、5ぐらいまでは僕がやるみたいなのはやってる感じで、今日このやっぱ鶏のトマト煮込みはさすがにちょっと、スタッフさんお家でね、ご家族の方で料理提供してますっていう方にやってるっていうのはなかなかちょっと見えないんで、これに関しては自分でやろうかなと思って今やってます。これ多分暖かくても冷たくても美味しいんだろうなと思いますね。よいしょ。で、ここに、最後煮込むときね、なんかローリエとか、ああいうハーブを入れて煮込もうかなと思ってます。おい、エイちゃん。はい。今日はエイちゃん。はい、はい。ショーマンが今日はショートステージ来てくれてて、今夕食作ってる横で。見てるんだよな、エイちゃん。はい。うん、お弁当そこへ。置いといて。うん。洗わなくて大丈夫よ。そのまま置いといて。うん。そのままでいいじゃん。うん。ありがとう。偉いね。お弁当もね、うちは、週末のお弁当を、前もって僕が、こう、それこそ15人前ぐらい ?15 から20人前ぐらいを、一気にまとめて作って、で、冷凍ストックして、週末僕がいなくても、スタッフさんがお出しできるような準備をしてて、今日はね、何やったかな、え、でも、これですよ。はい、ありがとう。唐揚げ弁当の人と、生姜焼き弁当の人と、何やったかな、牛タン弁当の人とかな。もう、僕まだ火立ってないですけど。美味しそうだなと思って。うん、エイちゃんありがとう。ねえ。うまそうですね、ちょっと。普通に本当にお食事こだわってやってて、まあ本当に少しずつ認知していただいてる感じはなんとなくします。この間も機関相談支援さんから連絡受けたときに、まあ、リエスさんのね、ご紹介があったんだけど、その中でも、なんて言うんだろう、ブルーノのお食事は美味しいっていうことがもう非常に認知されているんで、お食事の体験っていうのをちょっと、どうかなみたいな、そんなお話をしてたみたいな、そんな感じもあります。なんか、グループホームでも、手作りの料理で、うちはやってますみたいな、書いてるグループホームってめっちゃ多いと思うんですよ。それぞれ僕、素晴らしいなと思って、別に何か、非難、否定するわけでも全くないんですけど、まあ、手作りでやってるグループホームが、まあ、あればあるほど、ブルーノのご飯の評価はどんどん上がっていくなという、まあ、そんな感じです。よいしょ。白ワイン。はい。そうなんです。うち白ワインと赤ワインがあって、調理用ですよ。飲むんじゃないです。今、デビラッシュしてますね。料理番組みたいなね。美味しそうです。そう。今週のメニューをなんとなく決まってて、だから作り置きで、うちのスタッフさんに作ってもらうんですけど、その、下準備をね、僕がするわけですよ。で、さっきも言った通り、3、4人前で作るときと、15人前とかで作るときとは、やっぱだいぶ違ってて、ね、例えばこの時期やったら、豚の冷しゃぶみたいなのやることって、まあまあ、あったりするじゃないですか。ね。あると思うんですよ。で、その時に豚をこう、まあもちろん、豚しゃぶだからしゃぶしますよね、しゃぶを。で、大量に一気に行くもんだから、豚が火入りすぎて、 カチカチになって豚しゃぶやのになんか豚の塊食ってるみたいな状況になるみたいなのが、まあまあまああったりするわけですよ。そういうのはちょっと僕がさっき処理しておくとか、まああとは豚でも、豚ロースは火通ったらカチカチになるけど、豚バラは、まあ脂身も多いんでカチカチにならないねっていうところで、まあ肉のサイズとかカットの仕方とかみたいなところもちょっと作り置きで誰かにお願いするときはその辺も一応気を使って準備はしています。もう増えたら何でもええってわけじゃないんで、手作りやから、手作りが正義とか僕も全く思われないんでね、そんなもん手作りするぐらいだったら買うてきた方が美味しいやろみたいなねそんな料理は人気さんに食べさせたくないなっていうところで、今、まあ、そういうふうに思っていますね。はい、ちゃんどうした？何？ちょっとね、今、パパご飯作ってるから出かけられないわ。ね。よし。まだまだ鶏を焼いていきます。なんか余りそうな気がしてきたな。今、鶏だけで、何枚焼いてんのかな、さ、12枚焼いてます。12枚を。で、まあ、うちも年齢層が割と、はい、じゃあありがとう、洗い物な。幅広くて、下は18歳。ショートステイヤーまで入れたら17歳の子から、上は63歳の方までいるんですよ。で、まあもちろん食事の量も違うし、まあ、歯の健康状態も違うんでね。この辺のカットの仕方みたいなものも割とこう、配慮してるというか、まあやってますね。よし。えいちゃん。洗い物したいな。うん。これ、えいちゃんこれ。はい。どうぞ。これちょうど洗剤つけて洗ったらあかんからね。ゴシゴシして。洗剤イライラ。もうそれでゴシゴシして。うん。そのなんで洗剤ダメよ。オッケー？うん。今ちょっとお話ししたんですけど、その、17歳とかね、そういう、まあ、いわゆる障害児というところに当たる方っていう、で、そこのお問い合わせも、ダメだと、増えてきて、ここな。増えてきたというか、僕らもそこにちょっとね、積極的に関わっていきたいな、みたいなところが、最近あってですね。よいしょ。このグループホームをやってたら、まあ、この、まあ、例えばこう、ちょっと前にも自立支援協議会っていうのが、まあ、ありましてですね。まあ、各事業所さんの困りごととか、課題とか、こういうところなんかもうちょっと良くなればいいのにね、みたいなお話しする中でも、やっぱりこの、お子さんの、このグループ、お子さんと、まあ、親御さんもですね、その、グループホームみたいなところの、情報の少なさは、問題、課題だよね、みたいな、そんな話になってですね、それだったらやっぱり、学生の時かな、まあ、ショートステイなりを利用してですね、グループホームというものを知ってもらいたいよね、みたいな、そういうところで、ちょっと、自分たち自由にとしてもですね、まあ、学生さんの、ショートステイの受け入れというのは、ちょっと意識して、やっていってるような感じですね。で、とはいえ、この間もね、小学生の、ちょうどしていけますかって3兄弟で連れてきて、ちょっとそれはね、お受けできないなーって言ってお断りしました。まあ、受けてあげたい気持ちはね、もう連絡来たやつはもう全部本来は受けてあげたいんですよ。受けてあげたいんだけど、いや、受けるっていうのは簡単なんですよ、別に。ただ、そこに、ブルーノの支援みたいなものが、そこにきちんと、重なってるかみたいなところは僕すごく意識してて、 うん。そうなんですよ。それは、こう、きちんと表現できてないのにお受けするのはやっぱりちょっと嫌で、その、小学生を受けするのは、まさにそこなんかなと。受けるのは受けれるかもしらんけど、結局そこに、その、きちんとした支援の、ポスターみたいなものを表現できるかって言ったら、多分見れなくて、小学生の子らわーって、稼ぎ回ってんのを追いかけて、やって、それ、ねえ、これ他の利用者さん、ねえ、いつもずっと住んでらっしゃる方でどうすんねんっていう話もあるんで、でそこにスタッフ一人、じゃあ、配置するってなったら、本当に、大ごとになってくるね。うん、美味しい。まあ、そんな感じでね、未就学児は今ちょっと受けしてないっていうのはそんな感じですね。はい。よし。よっ。トマトソースもうまそうですね。よっ。みんな昼飯食ったんですよ。11時過ぎぐらいかな。めちゃくちゃ早いんですよね、ここでも。10時半ぐらいからもう昼ご飯食べ、リビングに集結してですね、うろうろしてますわ。おもろいっすね、ほんと。うん。うまい。うまいっていいっすよね。うまいっていいっすよねって。雑なんですけど。うまいっていつですか？なんか、自分で作ったご飯を、自分でうまいなって思うんです。思うわけですよ。自分で言ってるな、みたいなこと言われたことあるんですけど、当然かなと思ってて、俺、料理うまいやろとか、そういうことじゃなくてですね、自分がうまいと思ってないね、出せるかなと思って。僕は、まあ、今日もね、今日のメニューとか、ショートステージ来てますけど、長男が来てるからこのメニューで、来てない時はこのメニューがもちろんないわけで、まあ、それはまあアレルギー、まあ、うちのね、ショートはアレルギーないから特に気に使わないですけど、アレルギーとかはと、ない限りは、基本的には皆さん同じメニューでお出ししてるんですけど、家族に出せないご飯は、利用者さんにはお出ししないっていうのはもう自分の中で決めてるんで、もしなんだったら多分、うちの家族より、いいもん食ってると思います。なかなか家で、チキンと夏野菜のトマト煮込みみたいな。まあ、ラタという風ですよ、フランス人で言うとね。出ます。なかなかないっすよね、そんなのね。よっ。じゃあこれチキンを今、玉ねぎを、ソテーして、ニンニクとね、ソテーしたところに、トマトソースを入れて、トマトソースのその入った鍋の中に今チキンを焼いたチキン、表面だけ焼いたチキンですね、これ入れてますわ。料理番組みたいな。そう、今入れてます。ちょっと量多いな。やべえな。やりすぎたね、これは。確実に。まあ、いいか。やっぱり鶏ももなんですけど、しっかり焼き色つけてあげたら、この、 この香ばしさというか、鶏のこの焼いた時の香ばしさみたいなものがソースに移るわけですよ。なので、同じ火が通ってるから、食えたらいいっていうもんじゃなくて、まあ、当然それは、このソースでずっと火を入れていけばね、鶏に火が通るんで、食中毒を落とさないとか、そういうことはね、もちろん叶うんですけど、なんて言うんだろうな。焼き色がついたからこそ美味しいんでね、これをしっかり焼き色つけないと、全然美味しくないというところですね。はい、えいちゃん、どうした？うん。味の段階で、めちゃくちゃうまい。うん。で、この、焼いた、鶏を焼いたフライパンを白ワインでデクラストして、きちんと、こう、こそげ落として、これもソースに追加。えいちゃん、ちょっとそれね、置いといて、洗い物ね、大丈夫よ。ありがとう。洗い物やってくれるのな。うん。いいで、いいで。そのまま置いといてほしいんよ。うん。やってくれんの？ありがとう。おあ、ごめんなさい、コメントいただいてた。みのさん、こんにちは、こんにちは。ホームのご飯です。ホームのご飯です。ホームのご飯ですね、今日は。チキンと夏野菜のトマト煮込み。まあ、ラタトゥイユ風ですわ。僕、もともとフレンチのレストランで働いてましてですね、もうだいぶ前ですけどね、それも。うちの入居者さんがですね、就労支援 B 型の事業所に行ってて、農作業をやってるんですよ。で、そこで、無農薬のね、お野菜を取られて販売してるんですよね。めちゃくちゃ美味しい野菜やってるんですよ。森農園さん、ナチュレさんっていうとこなんですけど、そう、すっごいいい野菜やって、ありがとう、えいちゃん。で、この網いるんやで、えいちゃん。これパパ使うわ。置いといて。よし。で、そのお野菜をいただいたんで、これはなんとかしないとな。カメさんやったらこれなんとかできるやろっていうね、大きな宿題をいただきましてですね。やれますよ、言って。安易に答えてしまって、たくさん野菜いただいてるんで、今、ズッキーニがね、すごいんですよ。緑と黄色でね、すごい。で、これ、今日は米油で今焼いてるところですよ。まあオリーブオイルでもいいんですけど、まあ、とりあえず今日は米油で、ここにあんまり香りをつけないというところでやろうかな。あ、自己紹介をくれまして、自分もホームの調理師世話に、ああ、そうですか。お疲れま、お疲れ様です。どんなご飯作ってるんだろう皆さんね。だからうちは割と食事が売りなんですよ。もし、みのさん、なんだろう。インスタ、多分僕リンク貼ってたと思うんですけど、他の放送で。もしお時間あれば見ていただきたくて、ホームの様子を紹介してるアカウントと、料理だけを紹介してるアカウントあるんですけど、料理はね、まあまあ頑張ってやってます。よし。今、ズッキーニだけをやっていってます。今、みのさんのとこは何人ぐらいお住まいになってて、どれぐらいの、ね、食事を提供されてるのか。ああ、いいね、じゃん。ちょっと待ってな。うちはですね、基本的には今日作って今日お出しするみたいなことはやってないんですよ。まあ、そういう方が美味しいやつはやってるんですよ。例えば揚げ物とか、そういうのはやってるんだけど、仕込みにね、うちね、割と時間かけてるんですよ。で、夜勤さんとか、こういう方に、 やるっていうのが割とこうグループホームとしては多分多いと思ってて、僕まああのグループホームこの会社始め、多分する前にね、勉強させてもらおうかなと思って、他のグループホーム行って1年ぐらい、まあ勉強じゃないですけど、まあそんな感じで、お世話になってということがあるんですね。まあそこでもそういう感じでやってて、まあスタッフさんの調理、スキルみたいなのがね、問われるじゃないですか。で、もちろんできひん人もおるでしょ。で、できひんないんでもそれ仕事やからやらなあかんくて、なんか本当にクックパッドみたいなのを見てなんとか作って、まあまあ、一応材料自体は入ってるけど、うまいかどうかはもうわかりませんみたいな飯をその日に作ってその日出すみたいな。その日に作ってその日に出すって、割とね、料理の幅に限界があるんですよね。それは僕もちょっと嫌でやれてますね。同じく今日ロケです。今日、今中ロケです。ご自身が、あ、そうです。僕が経営者なんですけど、そうです。まあ経営者でも今放送して、分かっていただける通り、自分で作ってます。そうです。で、今だからその、グループホームとしても、このブルーノっていうところなんですよね。お料理が美味しいホームとして認識していただいてるっていう、そんな感じですね。うちの、なんか、お食事代は、ちょっと高いっていう話もあるらしいんですけど、それでもうち別に夕食2500円とか取ってるわけじゃないですよ。夕食700円ですよ。700円で、700円でここまでやるんやなっていう料理を今作っているところですわ。よし。はい。そう、だから、今だからめちゃくちゃでかい鍋で今、炊いていってて、炊いてる横で今、ズッキーニを焼いていってます。はい。ズッキーニ、昨日なんか味にしたら油で焼くよりもなんか、唐焼きで、素焼きか。素焼きで焼いた方がなんか美味しかったんやけど。まあまあ、焼き色も大事なんで。あ、いいね。ちょっと使い方が見えない。よし。好き嫌い悩んでる。そうっすよね。まあでも、そうっすね。うちだから、どうしてるか、うちもね、その問題あって、12、13人。だから、ショートも入れたら、だいたい1日14、5人のご飯があって、それを3日、4日分ぐらいを一気に作るんですよ。大変でしょ？で、それで、まあ、メニュー、まあ、皆さんにお伝えして、食べれる食べれない当然出てきた時に、まあ、次の日の料理を回して、とか、そんなことをやりながら対応してますわ。で、言うて余るんで、これをまた冷凍ストックして、まあ、それをまた提供するみたいな。まあ、そんな感じで乗り越えてますね。もう苦手とかだったらもう、本当に、例えばなんか、今苦手とか、そういう方は、ピーマン抜いて提供するとか、そんなのはやってますね。十何人もいるんでね、好き嫌いみたいな、まあ、まあありますわ。で、うち、メインと副菜2品と、で、お味噌汁、汁物、スープの時もあるし、で、ご飯みたいな、そんな感じですね。どこまで支援か、サービスか。福祉組とかね、あの、すごい。ね。福祉組とは合わないってのは何だろう。福祉だから、ここまでやってあげるのが当然でしょうみたいな。いろんなことを肯定するみたいな。そういうことなんですかね、みよさんがおっしゃってるのは。僕もね、違う業界から来てるんでね、割とその辺の葛藤みたいなものは、まあまあ、日々ありますよね。あるある。まあ、くそくらいだなと思ってます、日々。経験した仲間と、そんな話にも、よくなるんだけど、まあ、結局みんな同じですよ。そこら辺をなんとか突破したいよねっていう人が、まあ、今、ちょっとずつ数も多くなってきてるんじゃないかなっていう、まあ、感触はあるかな。 じゃあ。なんか、なんでも、ホームにやってもらおうとするっていうのが多いっすよね。なんか、暮らしの部分なんで、まあ、しんどくなったら当然帰ってきて休むのはあるし、なんか買い物行かないかんからそっちで買っといてくださいねとか、病院の手配はそっちでやってくださいね。もろもろ、すげえ量もあんなみたいなのはありますよね。いや、だからこそ、うちのホームはですね、まあ、結構そこまで全部、ホームの人がやるっていうところも多いんですけど、うちはもうやらないっていうのを基本的には決めてて、で、やらない、じゃあやらないからもうやらないで終わりね、じゃなくてですね、なんて言うんだろう。他にもやっぱりエイリーで、まあ副サービスがエイリーか否かっていうのは一旦置いといて、まあエイリー事業としてね、まあ訪問看護さんだったり、通院移動支援とかいろんなサービスをやってらっしゃる方がいるんで、まあそこでしっかりタッグ組んでですね、まあ、ここうちやりますよってやってもらうっていう、まあほらその方たちも当然会社の売り上げになるんで、一生懸命協力してくださるっていう、まあそういう流れはきちんと今この今4年目ですけど、まだうちね、なんとなく流れとしてはできてきたんかなという、まあそんな感じですね。あ、そっちか。刻みはわかるんですが、変色のはどこまで、変色はね、割と僕、そこまで対応しないんですよね。押し切るというね。黙ってくれとかそういうことじゃなくて、僕、本当フレンチがもともと出身なんですけど、まあまあ、厳しいところにいたんで、和洋折衷、まかないとかでもいろいろ作らされるんで、割とこう、そんなご飯食ったことないよみたいなのをやるんですけど、あ、なんか、好奇心で食ってくれるっていうのがなんとなくある感じですかね。刻みとかっていうほどのうちは、高齢の方とか、まあその身体的な、支援が必要な方っていうのは、まあそこまでうちいないんですけど。うまっ。うまい。うん。うん、うまいね。あとなんか置いてるもんで雰囲気出すっていうね。ストーブのお鍋を置いてたり、なんだろうな。お塩、そうですね。お塩が、ゲランドの塩とか、フランスのね、塩を使ってたり、クミンとか、コリアンダー、ターメリックみたいなスパイスが置いてあったり、パプリカとかね。そうなんです。雰囲気で行くっていう、そういうのが。そういうのもありますね。そういうので。よし。これでもなぁ。うまいなぁ。ほんと。自分で言ってるけど。うまいんですよね、やっぱり。よし。このお茄子もうまそうだなぁ。これちょっと、なんとか、ちょっとカットしよう。これやっぱり、茄子はね、やっぱり前日にカットするわけにいかないんで、今、よいしょ洗って、カットして焼こうというところですね。うちちゃんと牛刀ペキ筋力があるというね、なかなか珍しいグループホームだと思いますよ。よし。いいなぁ、このマスも最高やね。これこう。他の事業所さんと仲良くするってめちゃくちゃ大事ですよね。まあまあ、そう、700円でね、こんなの食えるとこあったら僕が教えてほしいと思います、本当に。なんか、そうですね、スタッフさんとお飯とか食いに行くことあるんですよ。スタッフとかもうちのサビ館のね、はいるんですけど、ご飯食べに。行って、ちょっとまあ、こましなところとか行くじゃないですか。あれ、これって、夕食で、みたいな。あ、それ、もうそれ以上はね、言わないで、みたいな。そうだ。夕食で出たことがあるみたいなね。 そうなんですよ。割とね、そういうことがあります。そうそう。フレンチやっぱり僕好きなんでね、なんかいろいろ出しちゃうんですよね。コルドンブルーとか、あと何出たかな。コックオーバーンも出したでしょ。あと何やったかな。まあ、赤ワイン煮込みみたいなのは当然やったことがあるし、ほんまに赤ワイン煮込みとかその辺ぐらいになってきたらね、仕込みから完成まで4日、5日ぐらいかかるのかな。何やってんのっていうね。で、飯食い終わるのが10分ぐらいで終わるっていうね。最高やな、この人らっていうね。そういうことをやってます。なので、まあ、そこのコストは、僕、時間のコストっていうんですか？は、まあ、材料は割と本当に僕、ここのお肉に関してはここだなとか、お野菜はここだねとか、うん、そういうのは決めてるんですけど、その、料理にかける時間のコストは、僕割と、そうですね。ある意味、広告宣伝的な要素が僕はあるなと思ってて、まあ、さっきも言ったんですけど、みんなどこのグルーヴ本も手作りで頑張ってますって、ね、言わはるんだけど、まあ、手作りだったら、でも、ブルームさんはやっぱ和歌山では美味しいですよねって、当然そこに一回帰ってくるんですよね。だから、皆さんが手作りでやればやるほど、ブルームの株が勝手に上がっていくっていうところもあるんで、この料理にかける、時間みたいなところは割とこう自分の中でも広告宣伝費として捉えて頑張ってます、はい、よいしょ。自分は飲み屋出身。おー、飲み屋出身いいっすね。飲み屋出身はね、なんだろう、僕らフレンチで、まあレストランとかでいたら、大体コースの内容って決まってるんですよ。だから仕込みさえバッチリやっときゃ、ある程度ね、なんて言うんだろう。めちゃくちゃその時間帯が忙しいか、まあ忙しいに決まってるんですけど、は、そんなになくて、飲み屋さんだったらメニュー多いから、大変よね。なんか5人、とか6人で来て、まあ、全員違うもん来んじゃねえよとかね。ね。あれですね。僕いた、最後いたレストランとかは、星付きのレストランやったんですけど、だからもう本当にメニューはもうそんなになくて、まあ、アラカルト頼む人はもちろんあるんですけど、コースとかだったらもう基本前菜、から始まってスープとか、あの辺もあれば、まあ、人で途中からどうでこうでみたいなんなんで、そんなにそんなにね、慌ただしいみたいなやつ。慌ただしいレストランで働いたこともあるんですよ。昼、ランチを僕一人で料理回して、シェフが前に立って料理のオーダー通してくるっていうね。ほんで、席数が何席ぐらいあったかな？ん？え？40、50席ある。まあまあでかいレストラン、一人で料理出さないといけないって地獄みたいな日がね、2年ぐらいありましたわ。浅く広くでフレンチ組の上がりでの絵が、おいまくるけんさん、あ、今いい、手上がりめっちゃく、そうなんや。いやね、料理はね、楽しいっすよ。楽しいっす、楽しいっす。僕もね、楽しくなきゃやってないんで、そこはね。今、ちょうど、黒ナスを焼いております。まあ、こういうのも、火通りをきちんと考えて、焼いてやって、でこれ最後、まあ、煮込むんです。で、ある程度浅く煮込んで、これをまた、提供するのが2日後か3日後ぐらいになるんですよ。で、その時に温める方法が、まあ、スタッフさんなんで、当然ね、その小鍋で一つ一つ温めてスパイスがどうでとかってやってられないんで、これをまあ小分けにタッパーでね、して、で、レンジでチンするっていう、まあそういう流れになるんで、レンジでチンした時に、完成っていう、まあそういう火の通りにしてるっていう、まあそんな感じですね。和洋、 前の席、あ、そうなんや。それはね、めちゃくちゃ大変。めちゃくちゃ大変。うちが、ね、僕がいたレストランは、ほんとフレンチしかなくて、その各セクションも分かれてて、まあ、そうですね、1年目は、まあ、半年、3ヶ月ぐらいはもうほんまに、それこそサラダやってましたけど、1年目は、肉と魚のセクションの、サブ担当して、その後は、副菜の担当とかも行ったのかな。副菜じゃない、前菜の担当、前菜の担当偉かったな。めちゃくちゃ大変やったわ。前菜系っていうのは基本的にもう仕込みほぼなんですよ。肉とか魚は焼いて、ソースはもうシェフがやってたんですけど、だからもうカットして準備するみたいな、そんなんで終わりやったんですけど、前菜はね、ほぼほぼもう、基本的にはカットしてソースかけて終わりみたいな料理が、まあ、多かったんで、そこの仕込みにかける時間がえぐくて、俺はいつ寝るんやって思いながら毎日働いてましたね。わあ、うまそう、このナス。最高やな。最高。ね、お塩をかけて、ちょっと味見な。おナスってね、本当に、油との相性、トマトの相性もいいし、ナスとの、あ、ナスじゃねえわ。チキンとの相性もいいんで、もうこの料理は最高ですね。あ、エイちゃんありがとう。そこから出てくれる？うん。うちの息子は調理を手伝ってくれてるんかな。ありがとう、エイちゃん。うん、置いといて。おナスちゃん食べます。うまっ。うん。で、これを、ちょっと軽く、煮込んで、終わりでございます。トマトね、今、こう、新玉の時期なんで、それはそれで、僕、嫌いじゃないんですけど、煮込みとかには、やっぱりこう、なんていうんですか？もう、ある程度時間を置いた、こう、なんていう、水分が、今の新玉みたいに多くない、玉ねぎの方が、僕は好きなんですけどね。サラダとかには、新玉がいいんですけど。よし。ミオさんのグループホームはショートステイやってますか？よし。食べるな、しのちゃん。暑いよー、めちゃくちゃ暑いで。あ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。はい、うちの息子が料理やってる横でずっと当たってるんで、ナスビ、味見してます。関係し、ああ、新玉はね、そうなんですよ。痛みも早いしね。サラダは美味しいんですよね。この間も新玉のサラダリクエストされましたわ。なので、豚しゃぶに乗せて提供。今日また豚しゃぶリクエストされてるんで、やるんですけど、味ぽんじゃ、もう芸がないんで、またソース、この後作ろうかなと思ってます。あ、エナさんとかやってるんですね、ショートステイ。ショートステイはね、ご希望、まあまああるんですよね。多分皆さんね、あんま、ショート、あ、ないんか、ないんですね。ショートステイはね、ご希望、まあまああるんですよ。でもね、まあ、単価が低いっていうところ、単価っていうのが会社に対して売り上げが少ないっていうところと、やっぱりショートステイってやっぱレギュラーの人じゃないんで、どう支援すんねんみたいなところがわからんままこう一日過ぎていくみたいなところのちょっと、なんていうの、怖さがあって、やらないところがあるんです。結構多いんですよね。で、うちは、長男、今ね、ずっと放送でも話してる。息子が障害を持ってるっていうこともあって、その親御さんの大変さみたいなところも本当にね、わかるんで、まあ、ここは、会社の利益だけじゃなくて、これに関してはもう、福祉事業として、自分たちもやっていこうっていうふうに決めて、まあ、そんな感じでスタートしましたね。ほな、でも、やってみたら、まあ、もちろんそのね、利益自体は薄いかもしれないんですけど、 そこからブルーノのことを知ってくださる人が増えてきたし、で、ちょうどステイから本入居に移った方も何人もいらっしゃるし、本入居しか探してないっていうんじゃなくて、ショートステイも探してる方が相談支援さん筆に来るん で、その相談支援さんにブルーノを知ってもらうっていう、そういう機会にもなってるなっていうところがあるんで、ショートステイだけのね、利益を見たら、厳しいかもわかんないですけど、そこだけじゃないところに、ちゃんと、なんて言うんだろうな、つながりがあるなっていう、そういうのは感じてますね。ああ、なるほど。一軒家タイプ。あ、皆さんのところも結構あれなんですね。何軒もやってる方なんですね。うちもね、一軒家のグループホームが2軒。今ここ一軒家タイプの、リビングで飯作ってるんですけど、リビングで作るような飯じゃないんですけどね、もう本当に量が。で、もう、この真裏にもう一軒、一軒家があって、この一軒家が二つと、で、車で、そうですね、15分ぐらいかな、のところにマンションがあって、マンションが6階建てのマンションのワンフロアを、お借りしてやってるっていう、まあ、この三つで今、うちのグループホームブルーノはやってますね。そう、食事美味しい場所が関係なく大事。本当ね、それは本当に、皆さんおっしゃる通りで、まあでもやっぱり、障害をお持ちの方だからどうとかじゃないんですけど、そうですね。うちやっぱグループホームに入れる方って、で、はいはい、ちょっと待ってよ。で、半分ぐらいは知的お持ちの方で、半分ぐらいは精神の方なんですよ。で、ケンちゃん、ほら、これ洗ってくれる？洗剤ちゃん。しっかり洗ってよ。はい。うん。ゴシゴシやって、これ。そう。で、その精神の障害を持ちの方で、なんかこうね、お話が、こう、なかなか、こう、なんて言うんだろう。気持ちの部分が、こう、整わなくて、お話は難しいみたいな人も、割とこう、寡黙な方って、なんとなく、別に出たとったわけじゃないですけど、多くて。やっぱ聞いたら、お家で、お一人で住んでました。で、そこでご飯は、ただただもう、ただただお腹を満たすための摂取みたいな感じで、で、なんて言うんだろうな、ご飯をレトルトとか、買ってきた弁当とか食べてました。みたいなところ。で、うちに来て入居されてね、やっぱりその、温かいご飯が出てくるっていうところももちろんそうですし、まあうちのブルーノで言えば、初めて食べる料理が出てくる。で、それ、生まれて初めて食べる。これどんな料理なんですかみたいな。いや、これはこうこうこうで、みたいな。その話のストーリーみたいな。ですね、この話、まあ、こういうキャッチボールがして、で自分が初めて食べる味で美味しいかどうか分かんないんですよ、その本人にとってね。でそこからやっぱりなんとかくこう気持ちがこうなんていう上向いてくるというんですかね、っていう方は割といるなという感触はあるんですね。うん、吉田ちゃん、これも洗いたい。ちょっと待ってよ、それまで洗わんといて、これ置いといてはいいじゃんな。そうやないと、だってあれやん。パパ、ここへまだ開けようかなと思う。まあ、洗おうか？こっちでもいいけど。うまっ！めちゃうまい。うまいわ。自分のところメンタル知的的。うん、そうっすね。まあ、多いっすよね。僕、ちょっといいでごめんな。まあ、長男が、まあ、今、高校、まあ、3年生、まあ、特別支援学校の高3なんですけどね。で、まあ、それを始める前はね、全く全然違う仕事をしてたんですけど、僕は世の中には知的障害の方が圧倒的多いんかなと思ってたら、まあ、そうじゃねえんだなっていうことも分かってきて、 ね、やっぱり精神の障害を持つ方が多いっていうところで、やっぱりこう、なんて言うんだろう。僕のなんとなくの感覚ですけど、知的障害の方で、ね、